大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
はい、どうも、
こんにちは。
はい、はい、なんか4001回目、
はい、
ですよね。
はい、
なんか300人しか入れない会場で、あれ301番だったみたいな
金子さんが、
そう、
あれ
ようやく4001かってあと1日前だったら随分違う。
金子先生今いくつ？
俺70になったよ。
70になった。だからすごい随分前からだってこと
だよね。
すごいよ、
すごいよこの番組ね、でところで、はい、あのこの間ずっと言ってる、なんか戦争ね、末期に似てきて、もう負けてんだけど大本営発表でまだ大丈夫だと思ってる人か、もう負けてることは分かっていながら口に出せない人っていうのが増えてきている、そういう感じで、
金子さんのおっしゃる通りにもう負けてるよね。
負けてます本当に。いろんな点で
何をやろうと、
だって人口は減っちゃってるわ、貿易赤字はひどいわ、ついに10月は経常赤字がすごいでしょ、680何億になって、
給料は上がらないわ、
で給料は上がんないわ、貿易あの財政赤字はひどくて金利も上げられない、みたいな状態になってるわけじゃないですか。
負けが混んでるね、ちょっと。
そうで支持率が 3割で、そこそこで、不支持率が5割を超えている政権で、外国のカルト宗教の問題がどうも影響がすごい、そういう政権が国会できちんとした議論も国民的な議論もしないまま、なんか憲法から大丈夫なのかって言われるような防衛費を倍増して敵基地攻撃能力って言ったり、あるいは原発を60年超えて動かすとかね、政策の大転換をしれっとやっている。
これさ、憲法のことはさ、ちゃんと話さなくていいの？
よくないでしょ。きちんとみんな国民の前で議論して、きちんとその納得感を得られるっていうのが民主主義の社会じゃないですか。全くないからね。
防衛の範囲がどんどん膨らみすぎてると。
そうそう。だって、政治防衛って範囲を敵基地攻撃能力でそれを使うとしたらさ、それって本当に自衛なのとかさ、議論し始めたら本当に微妙な問題が大量にあるじゃないですか。
ですね、はい、
一切議論してないでしょ、あのなんかわけのわかんない、有識者とかいうのが、全くわけのわかんないやつが反撃能力が必要だって言い方変えて認めちゃったりとか、それからなんか原子力調委員会とかいうのが60年動かしていいって、そのメンバーを俺開いてみたんだよ、全部電力会社と原子力学科の学者とかさ、みんな業界のやつばっかり、ほんのちょっとだけそうじゃない人、
反対は2人だったってね。
そうそう、
有識者会議の方も憲法学者も入っていなかったみたいですね。
そう、でね、僕はちょっとね、今、今日の話は、そのいわゆる財政の話になるんだけど、見出しがみんな1兆円の増税って話してるじゃないですか、ちょっとついつま合わないのよ、おかしいと思いません？
どういうことですか？
43兆円ですよ、で5年間で43兆円で1兆円の増税で済みますか？5兆円じゃない、38兆どうすんの、って普通に考えなきゃいけないこと誰も考えてないのよ。
そうだ、
でしょ、
1兆円、
いや増税だから嫌だとかいうね、そういう議論やるじゃないですか、だけど所得税とか消費税避けて法人税で1兆円やったら、さすが岸田さんって話になるんですか？違うでしょ、ごまかしでしょ、で
43兆だもんね。
そう、38兆は決算剰余金と歳出改革ってなってるんですよ。で決算剰余金って何かっていうと、ここにごまかしがあって、つまり議会制民主主義でチェックがつかなくなっちゃって、暴走している予備費っていうのが今あるわけじゃないですか、膨大なんですよそれが、でそれはもう自民党公明党のポケットマネーになってるわけですよ。
それなんかコロナの予備費とかそんなのも入ってる、
ああいうのも全部、
入ってる
決算余剰金、例えばどうなってるかってこの間の事態を見てみると、2020年に、 余っちゃった、はい、使い切らなかった予算が 34.5 兆円、
はい、
2021年が 28.7 兆円、うん、合わせて60兆あるんですよ、
はい、
うん、で予備費っていうのが使った 12兆のうち9割が使途不明金、分かんない、
はい
はい、うん、そういう今とにかく国会できちんと予算を、
なんで使途不明金っていうのが出るの、
何使ってか分かんない、
税金でやってる
予備費だから、
予備費
だってきちんと、
いや予備費は何を費目として、
うん、やって
もいいっていう、どういうふうに使っていい、うん、いいかっていうことを決めないうちに国会で予備費だっていうのが膨大に出てるわけです、うんうん、
だって目的を持ってないからね、
そう、でだって28.9 兆円の今度の補正予算も 8.9 兆円だっけ、うんうん、あのファンドね、うん、基金でやって、うん、あと 4. 何兆円かな 4.7 だっけ、うん、なんかその部分が予備費なんですよ、
うんうん、
全部国会の半分以上国会のチェックを受けないんですよ、うん、はあ、決算用常勤なんかいくらでも出せるんですよ、こうやって使わないってやってれば、
予備費は、ね、その予備費は単年度の決算じゃないんだ、
そうそうそう、
だから積み越しちゃ、積み増しちゃって構わないんだ、
そう、
だから予備費返せって言えないの、
もう返せって言えますよ、
予備費返せ、チェックっていうのは絶対されない、でも使ったら、
だって使わなかった予算は基本的に繰り越しはできないはずですよ、うん、
そうだよね、
だから同じ手法で、うんうんうん、38兆を5年間やれば、うん、7兆か8兆円ずつこの余剰金を作っちゃえばいいわけだから、うんうんうん、簡単じゃないですか、そんなの今の議会制政治や政党政治がもう壊れ始めてるんですよ、
うんうんうん、
実質決算つかない、国会あの憲法では財政民主主義って言って、うんうん、憲法のもともとの走りは議会の承認なしに税金を決めたり歳出を決めちゃいけないっていう財政民主主義から始まってるんですよ、
うん、
これがマグナカルタとか権利の昇天とか言われるイギリスの議会主義の始まりなんです、
はい、
そこをもう自民公明政権が全部ぶっ壊しちゃったんですよ、今これ戦争の末期しかないことなんですよ、もう民主主義じゃないんですよ今、だから、はい、そうだからいくらだってお金は出そうと思えばできる、うん、それで軍備も拡張できると、うん、いうことをやってるのに、うん、新聞はボケて1兆円の増税ですから反対しましょうみたいな話の、
それがこの国を本当に守ることになるかどうかもわからない、
わからない、しかもお金の出どこがもう民主主義的なチェックもないまま国債を大量に出して、うん、でこれ戦争末期も同じでしょ、うん、で戦争終わって何が起きたかって言ったら結局ハイパーインフレになって国民が全部付けを受けてそれで大変なことになった、うん、で実は財政投融資っていうね、
はい、
例えば道路公団みたいなものとか、はい、うん、あるいは住宅金融公庫、うん、名前今変わっちゃってますけど、
はい、
これとかあの政策投資銀行とかね、うん、ああいう政府系のいろんな諸団体をこの出している第二の予算って言われるのが、うん、通常15兆ちょいぐらいだったやつが、うん、2020年66兆ですよ、
うんうん、
で2021年は48兆かな7兆かな、
うん、
でそのくらいすごい形で、うん、47.6 兆 か、
うん、
だからこのくらいすごい金額で財政投資積んじゃってるんですよ、これは単年度決算じゃないんですよ、だからずっと使えるわけですよ、
うん、
だそうやってデタラメなもう日銀がもうお金をばあじゃかじゃかばらまきながらそれで軍備を拡張しちゃって財源がないとかね、
うん、
で形だけ増税をするふりをしながら、
うん、
社会保障をカットしながら、うん、でみんな海の苦しみね負担を負ってますよって言いながら国債でじゃかじゃかじゃかじゃかやってみんな軍備を、うん、増強しようっていうそういう話になっちゃってるんです、
少なくともそういうことってやっぱり国会にちゃんとかけて
すぐかけなきゃいけないですよ、
議論してまあそれでもそうなっちゃうんだろうけども、 でもそこの
そうそうそう、で1兆円の増税の、ね、うん、それでも反発食らうから、
うんうん、
どうするかって統一選挙前は 具体的な税目は決めませんみたいな、
やっぱり選挙の、
まあ、選挙終わってから
終わってから何でもやりたい放題、ね、だけどそれは隠れみので、もっと後ろはもう国会も議会も全くチェックしない国債でジャカジャカジャカジャカ出してどっかで破綻するわけですよ、うん、破綻するんだったら軍備でどんどんやりましょうったら、うん、第二次大戦中と同じじゃない。
あれさ、おかしいと思うのがさ、増税ありきじゃないって国民へのって言うけど、でもどう考えたってそれ何をするのだって税でやるわけでしょ、国のことって。そしたらそれしかないじゃん。
そうだ、いや持続的に持続可能な形でやろうとしたら税でやんなきゃいけないんだけど、うん、国債で破綻するまで行きましょうって言ってるんですよ、
うん、でも月だってその月は誰の月か
っていうと、うん、だって考えばっかでも分かることは、過去の歴史でその税金取らないで何でもやるって言って、みんなローマ帝国もみんな悪化改中やったりして、みんな滅びてるわけだよ。それは江戸時代の末期の新井白石だって悪化ね改中はいかんって言ってるわけだ。それ最終的には楽なんだわ、貨幣を増発すれば何にも取らないけど、だけどそれは最後あの体制そのもの、あるいは経済そのものをぼっ壊しちゃうんですよ。で今ね、僕はもう一つあるのは、あの欠けてる視点っていうのは、こういう貿易とか原発とかをずっとやろうとすると産業がどんどん衰退しちゃうんですよ。
どういうこと？
だって古い経団連みたいな重化学工業で古い産業、もう世界はもう医薬品とか、
それが生き残っていくってこと。
そうそう、
新しいところに金が回らない、
新しいところに金が回らないで、
回らないで、そういうところで税金やなんかぐるぐる回って、結局重化学工業で古い産業がそれで食いつないでいくっていうね。つまり権力に近い人たちがうまい汁を吸ってんだけど、世界の産業からはどんどん取り残されていく。で自動運転とか、あの電気自動車もずっと日本は遅れてるから、こういう状況で結局貿易赤字も稼げない、一つ一つ丁寧に説明しなきゃいけないけど、エネルギーの赤字はひどいじゃないですか、世界は再エネと蓄電池に動いてるのに、原発の建て替えとかやってんの、先進国で本気で言ってんの、日本だけだよ。一時的でウクライナで一時的に延期しましょうとかね、廃炉はやめましょうとかいう話はあるけど、基本はもう再エネと蓄電池になってるわけですよ。例えば情報通信でも GAFA で、あの広告料とかアプリケーション、あのそういうものの貿易も赤字なんですよ。だから Google の、あの広告料とかみんな海外に行っちゃうわけだから、そこはもう負けてるでしょ。から RNA 医薬品、あれ人工物のワクチンになってるわけじゃないですか、だあれも3兆円の貿易赤字でしょ、でもう EV 化と自動運転は多分2035年で日本、あとアメリカ、EU、中国みんな、あのガソリン車ゼロでしょ、
電気自動車、
ハイブリッドもゼロでしょ、2030年にイギリス、アイルランド、デンマークもう始まるわけじゃないですか、そこで日本がぼーっとしてるわけでしょ、こういう中でついに経常収支も赤字になったら財政赤字も持たないですよ、それが今のニュースなんですよ、で結果としてもう一個のニュースは、人口が80万
あの割りました、
出生数が80万超えて、出生率が 1.27 で、東京都はなんと 1.08、これもどんどんあの日本が縮んでるわけですよ、未来がないから子供が生まれないわけですよ。だからもう本質的にこんな馬鹿げたことやめて、あの今世界が進んでる産業をどうするかってことを真面目に考えて、そっちへ向かわないといけないってこと、
でも選挙してもあの投票に行かないし、それであの若い人が少ないから選挙してもなんか年寄りたちの意見が大きく 幅を利かせてるし、もうだから変わりようが、もうこのままのこの選挙の方法だったらもう変わりようがないままずるずるってこう沈んでっちゃう。
で僕は、あの最後だけど、産業はね、あの野党が所得の再分配とか不公平とか、そういうことを正すのはいいんだけど、これも大事だけど、もうちょっとね新しい産業をどうやって作るかを語ってほしいなと思うの。
ああそうか、まあ、それは野党でも、まあ、与党でもいいんだけどね、それは、
なん
かなかそっちの方になんか話がこうなんか成長をどうするかには言ってない
んですよね。きちんとやってほしいなって僕は願ってます。
はい、
はい、ありがとうございました。この3人で会うと分かるね。4001回で3人ともちゃんと平等に年取ってる金子まさるさんでした。大竹津紳士交友録、うん、来週月曜日はガンバレルーヤの登場です、うん、お知らせの後は交通情報です。